問にお答えします。
はい。あ、質問あんだ。はい。
これはね、ツイッターで、アットマークメンションで寄せられた質問なんですけど。
ほう。
英語を再勉強するウミガメさん。
はい。
これですね、カマスから学ぶスタートアップ構造、まあ、287回の関しての質問です。こちらの回に関して、ヒカルさんが食べた冷凍カマスフライの商品を教えていただけないでしょうか。あまりに美味しそうに話す、あまりに美味しそうにお話しされていたので、気になって夜も眠れません。ということで、そうですね。はい。この質問4日間放置してるんで、4日間寝てないんで、そろそろくたばってる可能性がありますね。ウミガメさんすいません。
うん。
これは生活クラブっていう、妻、まあ、生協的なやつですかね。
おー、生活クラブ使ってるんですね。
妻、あ、知ってる？
いや、もちろん。それ生協系の中でも結構尖ってるコープで。てか、これ、ヒカルさんの方が詳しいやろ。
あれか、生活、待って、今繋がった。マジで？
そうだよ。イデオロギー強めのところですよ。
はいはいはいはい。連合な。
うん、そうそう。
あったな。
はい。2018年に僕の依頼を受けて、めっちゃしっかりサーベイしていただいた。
確かに。
はい。あれですね。
確かに。ああいうのまたやりたいな。
てか、マジか。生活クラブでカマスフライ買えんの？
あ、で、そう、この話をさっき、妻に話してて、うん、質問来とるっつって、これなんて答えたらいいとか言って、
うん。
で、なんか、今日も届いた、生活クラブの冊子みたいの見たら、
うん。
なんか、カマスフライ、時期のせいかなくなっとって、
あらら。
ホッケフライが供給されてる代わりに。
ホッケフライ見たことも食ったこともねえな。
ちょっと、それの、ホッケフライのでも、市場戦略を考えてもらってもいいですか、うんはい。というわけで。
ホッケフライ。はい。はい。
はい。英語を再勉強する南さんありがとうございます。まあ、そう簡単には手に入らないっぽいですね。
もしかするとね、うん、だから、なんだ、カタログ3週間、4週間分ぐらいにしか掲載されてない可能性ありますよね。シーズンで。
供給が安定してないからだよ。ほら。
うん。
やっぱりな。で、まあ、質問は質問としてね、今日の話なんですけど。
はい。
俺最近思ったんだけど、
はい。
いや、俺最近クラフトビールをしばらくよく飲んでたんだけど、クラフトビール
IPA、IPA、
IPA。まあ、IPA 的な、IPA。
IPA。IPA っしょ。
IPA っしょ。IPA
っしょ。ごめん、IPA ってクラフトビールの
IPA、クラフトビールのなんか種類みたいな。
あ、ワンノブはクラフトビールって感じ。
まあ、そうですね。そうご理解ください。
うん、はい。
うんまあなんか、J リーグ、ベルディみたいな、うん、そういう黄金関係。
なるほどね。はい、わかるわかる、
うん。俺なんかちょっと思ったんだけど、なんか、10年後くらいには、クラフトメールっていうジャンルがあるんじゃないかと思い始めて。
クラフトマンシップのあるメールですか？
そう。
ああ、あるんじゃない？
まあ、もうあるんじゃない？クラフトメール。今もあるのかな？
今もあるんじゃない？結構、たまにありますよ。クラフトメール、
うん。クラフトメール。そうそうそう、うん。いや、俺、あれがめちゃくちゃ価値が高いみたいな感じになってる気がするんだよね。うん、クラフトメールある
あるある。いや、僕もたまにクラフトメールこしらえますもん。
クラフトメールこしらえる？
うん。もうちょっとここは一発社長動いてくださいみたいな時に、うん。
はいはいはいはい。
社長向けの直目で誰も他に CC とか入れずにクラフトメールしたためますよ。うん
うんうん、クラフトメール。あ、でも確かにそうだね。
うん
なんかさ、昔さ、これ都市伝説だけどさ、うん、ヘッドハンターっているじゃん。うん、リンクトインとかでさ。
はいはいはい。
コピペの文章送ってくるやつ。
はいはい。やたらね。うん。
で、なんかそういうのが発達したからか、今はなんか手書きで筆で、なんか、記念にはみたいな、書簡というか巻物みたいなの送ってくるのがなんか熱いみたいなやつがあったじゃん。まあ、ああいうことだよね、うんうん。
そうね。
うん。
コールドコールすると門前払いされちゃうんで、なんか、それを一個突破するために、いろんな手法が編み出されてきた歴史の、なんか最終形が手紙だったってやつですよね。
いや、皮肉だよね。
うん。
いや、でもさ、なんか結局全部さ、こう自動化で物を作られる中でさ、こうクラフトマンシップの手作りみたいなものがさ、うん、すごくこう見直されてる世の中じゃん。
はいはい。
手作りのなんか万年筆とかわかんないけど、
うん、
手作りのなんかサバエのメガネみたいな、
うんうんうん、
でさ、メールとかも多分さ、これからさ、バンバンさ、勝手にさ、自動生成できるみたいな世界観がさ、多分来るわけじゃん、
うんうん、
今もまあちょっとさ、自動化っぽい感じの自動化あるけどさ、本当にまあこう、うん、ワンツーワンメールに見え、それ実は裏側全部あのチャットボットみたいなのがあると思うんで、
うん、
なんかそんな世界に来たら、本当に、このメールは本当に人間が書いています、みたいな。そういうなんか手作り野菜みたいな。このメールは、なんとか、なんかなんとか県のなんとかさんが真心込めて書いてます、みたいなのが、サービスとして最上級と捉えられる日が来るんじゃないかという気がしていて、なんか CS とかも全部チャット GPT で CS で乗っ取られるが、しかしこうクラフトメールカンパニーみたいなやつで、当社はすべてのメールを手作りで返すことをなんか代行しますみたいな。
うん。
こんな世界が来るんじゃないかなと思ったんで、まあ、クラフトメール IPA ですよ。
有機栽培で育てられたメールみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう。
いい土と水と堆肥で育てたメールですっていう。
そうそうそうそう。
まあ、でもデジタルのものってマジでその辺わかんないっす。わかんないっていうか、マジでこう見分けつかなくなってますよね。
まあでもやっぱその、でもさ、素人の人が見たらさ、なんかその、うん、なんていうんですか、今、ヤモトがかけてるみたいなさ、メガネがあってさ、その職人が手で一個一個削り出したメガネ、うん、なんかそういうのもさ、はいはい、全部こうアセテートの、まあ、機械で作ってるやつかわからないわけじゃん。
わかんない、ね。
でもさ、こう、職人が見たらわかるわけよ。ここのヒンジの部分のさ、この細かい細工がとかさ。だからメールもやっぱりそういう、いや、一見一緒に見えるけど、ここの部分の苦闘点がもうこれはね、職人だよ、これみたいな。手作りだよ、みたいな。うん。そのメガネ何で。
いや、これ、その、ちょうどサバエのメガネってヒカルさん発言したでしょ。
うん、
僕はあの誕生日プレゼントで、これなんか、あのいつも誕生日プレゼントとかやってなかったんですよ。なんだけど、さすがにもうこの大量消費社会なんで、ちょっと手元に残るもの欲しいなと思って、うん、あえてこう妻に買ってくれと、
うん。
で、今年はこのサングラスにしたんですよ。
おい、かっこいいじゃん。
サバエの。で、なんか、
サバエの。
シンデレラフィットにしてもらって、すごく調子がいいんですよね。
うん、調子がいい。
うん。まあだから、クラフトマンシップ
したいわ。
良いっすね。メガネの話？
いや、俺もあの、結構前だけど、妻に誕生日にメガネもらったから。
おお、そうなんだ。奇遇ですね。
メガネもらって、
うん。
なんかあまりもそのメガネは、あの、なんか、使わ、伊達メガネだけど使わなかったから、最近色を入れてサングラスにしたっていう。うんうん、
ああ、
奇遇ですね。
奇遇ですね。
うん。
どうも。どうも。
奇遇ですね。いや、どうも。いや、どうもどうも。最近そうね、あの、手作りっていうか、そういう、なんかこう、工芸品的なメガネみたいなのもよく見に行くけど楽しいよ。
いやー、わかる。なんかね、服とかも買って、どうせ売っちゃうみたいな、捨てちゃうとか、
うん。
もう、これやめたいなっていうお気持ちがあるんですよ。
はいはい。
なんで、なんか、だったら、もう、ちょっとまともなものを、で、しかも、ただ自分で買っちゃうと、自分の金じゃんってなると、結構、最後は存在にしちゃうなと思って、だから、あえて、妻に買わせるっていうプレイをして、物を大事にするっていう気持ちを今養ってます。
まあ、ストーリー消費ですね。
はい、はい。そうなりますね。
いや、でもさ、メガネとかもさ、別に何でもさ、うん、ギターとかもさ、そうだけどさ、うん、なんかこう、これは1930年くらいに流行っていたこの製造法みたいなやつを現代風に蘇らせて、あえて再現してるみたいのがさ、高いわけじゃん。
うん。
だメールもさ、これは1960年くらいの日本の高度経済成長期に部長クラスが使っていた言い回しの文法をあえて再現したクラフトメールですみたいな。なるわけよ。
うんうん。起伝話とか書くやつ。
起伝話、そう、起伝話。
確かに。そういう意味だと、勝者にクラフトメーラー
みたいな。今世の中流行ってるもんってそういうことだと思うんだよ。うん。
うん。
勝者はそうね、いいクラフトメーラーを培養しているね。
めっちゃ培養してると思う。
でもそういうことな気がするんだよな。その、今の工芸社会とかで流行って、工芸品とかで流行ってるものを。
いや、そうっすね。そういうことだよ。
うん。クラフトメール書いていこう。
クラフト麺。なんかメール以外にないですか、そのクラフト化してきたもの。なんかあっかな、
クラフト化してきたもの。いや、大体のものでもあれじゃない、うん、結局その複製可能になるとクラフトに回帰するみたいなのめっちゃあるんじゃない。
確かに。あ、うん、一個言おうと思ったこと思い出しました。そう、誕生日つながりなんですけど、いや、まさになんか僕のための話だなと思ったんですけど、なんで、僕、誕生日、その、妻にリクエストしたのが、その、まあ、一生使えるものを、プレゼントで、もう今年あえてプレゼントしてほしいって言って、サングラス買ってもらったのと、うん、あと、普段僕が絶対しないことをしてくれってお願いしたんですよ。
うん。
で、結果、あれ、今年は、なんか、あの、クラフトビールを、誕生日に飲んだんですよ。
飲めないだろ、お前。
飲めない。だから本当、330ml ぐらいの、なんていう名前のビールだったかな。ちょっと待って。
え、俺の調べでは、ヤモトはウイスキーしか飲めないはずだ。
いや、ウイスキーも飲めるという範疇には入ってないと思うんですけど、待って待って。なんだったっけな。あったあったあった。うん、ライスエール、九十九里オーシャン。
知らん。
まあなんか米のお酒なのかな、米のビールなのか分からんけど、これをなんか瓶に入ってて、330ml 分の 40ml ぐらいかな飲んで、もうその夜は7時に寝ました。7時
便利だな。なんか飛行機とか乗るのも便利そうだね、それ。
酒飲んで寝るみたいな。
そう、一瞬で寝れるじゃん。
でもね、寝たっていうよりは、こう、ベッドに着いたんですけど、心臓がバクバクして、全く寝つけたとは言えなかった。
そうか。弱いな。
うん、厳しい。
確かに。でも、すごいぴったりの話だな。
はい。クラフトの話でした。
そうね。最近メガネもちょっとはまりつつあるんで。
メガネにはまるってどういうこと？
メガネにはまるってどういうこと？いや、メガネ、うん、いや、俺も物欲がマジでないわけなんですよね。
うん。うん、
で、装飾品とかにも一切興味がないから、時計とかも結構嫌いだし、はいはい、まあ、僕はシルバーとかも基本的に絶対つけないから、
うん、
なんかこう、お金の使いどころがあまりないというか、で、自分を装飾する楽しさも、もうユニクロ最強みたいになってくるから、
はいはい。
うん。なんかメガネが一番、楽しいんじゃないかなっていう。
確かに。
メガネ。好きなんで。うん。見るのも買うのも好き。
メガネ一発で印象変わります
ね。結構使いやすいんだよね。なんか、この前、なんだろう、ヴィンテージメガネ。そうそうそうそう。これでもいいじゃん。
うん、なんかね、いいっすよね。
サバエ。
いい感じ。
うん。うん。うん。いいじゃん、いいじゃん。
あと、最近、この、数珠を買いました。僕も、シルバーとかつけないんですけど、数珠を買いました。
うん、いや、でも、ヤマト、そのグラスさんで数珠結構いかついぜ。
これ。
いや、結構いかつい感じの、ああ。これ、なんだろうな。地元大事にしてるマイルドヤンキー感やばいな。
それさ、別に、これなくてもそうでしょ。
そうだけど、なんか よりも、なんだ、数珠ってやっぱちょっと強いな。
なんか、これは、うん、すごい、去年、不幸が結構続いたんですよ。
うん。
で、いや、不幸続くなって言ったら、友達に、
うん、
いや、お前それ石だよ、石って言われて、言われる側は石買いました。
すごい、なんか明快な友達だな。
石買うといいよって。
それ何こう、効果がある。数珠の効果って何なの、まず。俺全くわからん。
いや、なんか、僕も読んだ、聞いただけなんですけど、これ翡翠で、翡翠はこの、うん、悪い運気を吸うっていう石らしいんですよ。
はいはいはい。
うん。なんで、悪い運気を吸う石を身にまとっておいて、こいつに、こう、ね、呪術を吸わせてるんです。
いや、それでも、吸うどうなんだ。 でもさ、サンドイッチマンの、サンドイッチマンの伊達
ああ、伊達さん。
芸人がいるじゃん。はい、言ってたよ、うん。なんかその、トンカツを食べるときに、トンカツと、うん、トンカツはカロリーが高いと。
はいはい。
でも、キャベツを一緒に食べると、キャベツがその、トンカツのカロリーを全部吸ってくれると。
頭悪い。
ただ、キャベツも食うのでカロリーは変わりませんって言ってよ。
頭悪い。
そういうことなんじゃない？だから
大好き、それ。
悪い運気吸うけど身につけるからトータル一緒なんじゃない？
トータル一緒かも。いやいや、その、クソ頭悪い理論、すごい大好き、それ。
伊達さんのおもろいよね。ちょっとこれ貼っとこう。どっかにあったとこ。
昔、はい、
うん、
すいません、最後、僕の、大学の時の友人かな、女性の友人がいて、まあ、ちょっとぽっちゃりしてたんですけど、で、なんか、ダイエットするって言ってて、で、なんかいつも、なんか、打ち上げとかの後に、あ、思い出した、アメフト部のマネージャーだった女性がいて、で、その同期で彼女が、打ち上げが終わった後に、納会とか終わった後に、必ずアイス食べるんですよ。あれ、お前、ダイエット中じゃなかったっけ？全員に絶対突っ込まれるんですけど、いや、アイスってのは冷たいでしょと。冷たいから、体に入れた後、これ燃やすために体温を上げなきゃいけないんだ。それによって、アイスとほぼ同等のカロリーを、必要とするから、アイスは実質0キロカロリーなんだっていうロジックで、アイス食ってないやついて、なんか、伊達ちゃんそれと同じやなって思いました。
いや、俺なんかカロリーがないって主張する、なんか、メソッド結構好きだな。
好きっすね。
俺さ、いや、俺さ、これ結構よく妻に怒られるんだけどさ、なんか女性ってさ、うん、抹茶とか好きじゃん。苦味のある。
はいはい。
ほうじ茶ラテとかさ、抹茶アイスとかさ、
はいはいはい。はいはい。
なんか苦かったらその分カロリー低いと思ってるんじゃないかなっていう説結構あって、要はまあ、甘いのでカロリーは高い。甘いからカロリーは高い。でもその分苦味が入ってるので、うん、甘さは軽減されている感じがする、
うん。はいはいはい。
ゆえにカロリーもオフセットなのだみたいな、そういう思考回路がある気がしてて。
ラテ系ね。ラテ系。
そう。うん、その苦いスイーツが好きな人見るとバカなんだなって思って言ったら、めちゃくちゃ怒られた。
それ殺されるよ。
めちゃくちゃ怒られた。
でもなんか、その節、うちの妻にも、参見されますね。
いや、あ、そうだよね。
うん。なんか、そう、コーヒーとかに必ず、牛乳入れて、カロリー中和して飲んでます。
いや、ほんと、コーヒープリンとかもさ、カロリー低いと思ってんだろ。プリンだからなって。いやー、これでも不都合な真実だよね。言っちゃダメだよ。
はい、はい、言っちゃダメです、はい。殺されるっす。
じゃあ、閉めといてください。
はい。まあ、コーヒーゼリーはカロリーゼロですから。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。